まゆこの部屋。てれれてれれてれれてれれ。はい、服部さん。
はい、どうも、いつもの服部まゆこがやってまいりました。
そうですね、はい、今日スペシャルな特番ということで。
そうです、そうです、そうです、そうです。
いつもは行列のできる訪問看護ステーションっていう番組2人でやってるんだけど、
はい、
服部まゆこさんが、
はい、
特別にお話がしたいとラジオで、
はい、
なので急遽まゆこの部屋っていう、
はい、
特番をやることになったと。
さすがラジオパーソナリティ、素晴らしい、その説明今日だから何のあれもないんですよね。今日何も振り分けもしてないし、今日何のあれもしてないんですもんね。
そうなんですよ、何の打ち合わせもなくだからラジオで喋りたいって服部さんが言うから、それ突然やってるんですよ。44分間番組ですよ。
そうです、
うん、
まあ、まず始めたいのはですね、釜山社長のやってらっしゃる半径5メートル以内 の、うん、ショップで今クラッシュランプ のピアスとかイヤリングとか販売させてもらってるんですけど、2200円するんですけども、一つが、うん、でそれをですね、このラジオを聞いた方に、視聴者の方に、一人の方に5つプレゼントするっていうのはどうですか。
いや、それは無理ですまあまあ、突然ね、内容が始まってるんですけど、
はい、
まあ、ちょっと説明、状況を説明しときましょうか。
はい、
うん、まあ、服部さんと、服部さんじゃないな、まゆこと僕は、さっき言った番組をやってますと。で、まあ、僕は看護師で、服部さんは、ちょっと障害があって、何やった、障害は。
不安神経症ですね。
不安神経症か、それは病気やな。うん、であるし、まあ、そういう中でこういろんなお話をしていってるんだけど、
はい、
で服部さんが普段ね通ってお仕事しているところのクラッシュランプさんっていうのがあって、そこが今いろんなものを作ってるんだけど、今アクセサリーを売ってるんよね。
そうです、江川さんの作品が今販売されてて、
うん、でそれのフェアをやってるから、それの宣伝したいんだと。でそのフェアをやってる先の宣伝じゃないな、紹介をしたいんだと。
そうです、で紹介です。
そうそうそう、紹介ね。でそのフェアをやってるショップっていうのが、僕が、運営してる半径5メートルっていう、四条烏丸にあるね、烏丸京都ホテルさんの1階に入ってる
スタバの横ですよね。
スタバの横、よく分かってるやん。もうそれ最高の、こう合いのでね、
今日半径5メートルで抹茶がすっごく美味しかったです、本当に。
そうそう、ここに来る前にオープンと同時にちょっと寄って見てきたんやな、そのフェアの様子を、そのフェアの様子ちょっとじゃあ解説して、
まあ、ピアスとイヤリング、江川さんが一つ一つヒンメリっていう材料で作ってらっしゃるんですけれども、すごく一つ一つがこうなんていうんですか、いろんな形を作ってはったり、なんていうんですか、手間がすごいかかってる、彼女が一生懸命一つ一つ、これはどうかな、これはどうかなって考えて作られてるピアスとイヤリングなので、ぜひ皆さんのお手に取っていただきたいなと思いまして。
なるほど。
で片方なくしたとしても、また作ってほしいってクラッシュランプに来てくださった多分彼女の腕なら作れると思うので、もしここ破損したとか、もしここが傷んでしまったとか、それがあったりとかしたら、ぜひクラッシュランプ来てくださったら、西山天王山の方のクラッシュランプなんですけど、カフェを今やってまして、そこに来てくだされば、多分江川さんがいらっしゃると思うので、その方にいらしてくだされば直し修理してもらうと思うので、ぜひ半径5メートルにピアスとイヤリングと、あとお茶もすっごい美味しかったですね。私びっくりしました、お茶すっごい美味しいです。
じゃあまずちょっと一旦話を整理しておくと、
はい、
服部さんが、普段お仕事されているクラッシュランプさんっていうね、大きい、めちゃくちゃ森口さんという人が代表してるめちゃくちゃ大きいね、福祉の事業さんがあるんだけど、
カバン社長にはみんな負けると思います
よ。で服部さんがね、そのクラッシュランプさんで通ってて、で一緒に働いてる仲間の江川さんっていう方がいるの。
そうです、そうです、そうです、う
ん、その江川さんがアクセサリーを作ってて、
そうです、
それを今こう出店してるんだと。
そうです、2200円で
2200、全部一律2200円なの。
それはどうか分かんないですけど、フェイスブックに2200円で書いてありました。
あ、じゃあその、アクセサリー、いや、ピアスイヤリングか、
ピアスとイヤリング
がすごいいっぱい並んでたよね。
並んでました。
で50個ぐらい並んでた、
50
100個ぐらい、
500個も並んでないですね、
うん、50個ぐらい並んでて、 でそれはまたねなくしちゃったりって言ってもまた1個作ってもらえたりとか、
片方なくしたとかも多分彼女に言ったら作ってもらうと思うので、うん、その修理代金とその手間賃がかかってしまうんですけれども、
うんうん、なるほ
ど、ね、ぜひ
いやなくしたらもう1個買ってもらおう、はい、
それはコマン社長のお財布から、
うん、いやそのよろしいですか、ね、その気に入って買ってくれた人にもう1個買ってもらおう
カマ社長、このラジオを聞いてくださった方には今日は何をプレゼントしますか。
いやいやもうあなたねいつもそういうことばっかり言ってるこれ大体ね大体いつもやってる番組でもすぐそうなるんだけど
はい、
いやもうそんな2200円出されへんから。
いやいやいやカマ社長、抹茶とかすごい美味しい抹茶出したはって、それは多分ないと思うんですけど、そう
もう一つ
あお茶を
抹茶のこともよ、その半径5メートルショップっていうのはいろんなね自分の身近にいる半径5メートル以内の素敵な人がいっぱいいるんだよっていうのを紹介していくっていうのが始まりなんだけど、そこにテーブルでできる抹茶体験のスペースがあるんですよ。で普通お抹茶とかって畳の上に座らないとできないような格式高いイメージあるんだけど、そうじゃない、車椅子に乗ってるような車椅子ユーザーの人にもねお茶を体験できたらいいのになって言ってテーブル席があって、そこでお茶の体験ができるっていう体験コーナーがあると。
そうですね、素晴らしかったです。
素晴らしい。でそこに今日来て行ってね、はい、服部さんもね一服体験してきたと。
はい、
うん、
もう素晴らしかった。ぜひ皆さんお抹茶飲みに行ってください。
そうそうそう、
でもただっていうわけにいかないので、ちょっと
抹茶体験1000いくらって言ってなかったっけ。
1000なんていうんですか、このラジオを聞いた方には、うん、1杯無料っていうのはどうですか。
いやそれだから何、僕がここで勝手に決められないからどうすんのそれ、変なこと口走って10分後にお客さん殺到してたら困るやん生放送だから、ラジオカフェ大人気な放送局だからみんな聞いてるから。
このラジオ私人気だと思って出てるんですけど、全くクラッシュランプのお客さんが来ないっていうのは、それはちょっともう半年ほど出てるんですけど、コーヒーを買いに来てくださるって方がいらっしゃらなくて、それがすっごいショックで悲しくて、なんかたまんないんですけど、なんか本当に
その、はい、番組の中で服部さんの今お仕事が、はい、コーヒーのねコーヒー豆を不良品がちょっと混じってたりするから、それをより分けてるよね。
そうですそうです、悪い豆があるの、う
ん、でそれをちゃんといい豆だけを使って、
はい、
コーヒーを作るために服部さん活躍してるんだけど、
はい、
でそのクラッシュランプさんっていうところで、そのから生まれたドリップコーヒーが売ってるんやね。
はい、
それ番組で聞いた人にプレゼントしようってやってたよ。そしたら誰も来ないじゃんっていう話になって、
ええ
ー、それ服部さんのコーヒーの腕が悪いんちゃう。
まあまあまあ、カバンさん、それとですね、うん、今日の主題はですね、まだまあカバン社長、クラッシュアンプにぜひ清掃の依頼くださいよ。
え、まだ主題入ってなかったの。
まだ主題入ってなかったです。でカバン社長、今日てか一番大事なのは、今日ラジオきまゆこの部屋に今日第1回目なんで、
う
ん、なん
かそう今日はね、まゆこの部屋なんですよ。はい、まゆこさんがいろいろ仕切らないといけない。
今日は私がここのギャラを払ってるんですよね。
まゆこの部屋やからね。
まゆこの部屋、うん、でも私の本当のあれではないですけど、
うん、
まあでも、
うん、で本題に行く。
そうですね、鎌田社長、ぜひクラッシュランプに清掃の依頼と、うん、あとお菓子の依頼とかもください。
あ、じゃあ何、あなた今日は、
はい、
営業担当で来てるの。
いや営業担当、営業もそうですけど、ぜひ仕事に結びつけたいなと思って、このラジオを通してクマン社長と。
なるほど、
はい、なかなかこういう話ができる時間がないので。
あ、じゃあまあ、じゃあ、はい、クラッシュランプさんはどういうお仕事の依頼を受け付けてるの。これ僕だけじゃなくて、聞いてる人で、あ、ぜひ頼みたいって人いるかもしれない。
清掃も今水曜日空きがありまして、うん、朝の9時から3時ぐらいまでの間だったら清掃に行ってもらえるので、うん、タタラさんという素晴らしいクラッシュランプの顧問の方がいらっしゃって、その方が見学に行かれて、うん、で予算を決めて、うん、でそれで双方と話し合って、それでよかったら清掃が行くっていうスタートになるんですけど、うん、ぜひクラッシュランプにお電話いただいて、タタラさん宛てにお電話くださったらタタラさんが折り返して電話されるの でそれで現場確認していただいて、お互いに双方をこうあるなんていうのを話して、それで清掃が決まったら行くっていうか
流れやな。
はい、
はい、
でも
いや分かりやすい、聞いてて分かりやすかった。
あ、本当ですか、
はい、素晴らしいやん。
でも コーヒーのあんまり売れ行きが良くなくてですね。
いやだからそれは服部さんのコーヒーをこうより分け失敗してんちゃう
失敗してないですよ、私ちゃんと見てますよ、ちゃんと本当に。
あ、なるほどね、
はい、
まあなあ、だからコーヒーだからあの
カマさん本当にこの間カマさんが100パック2万円で買ってくださったんですけど、
あのなんていうかな、
経費で落とされたんですよね、
年末の、はい、あの年末の年始やな、年始の頑張って働いてくれてる社員の人にちょっと服部さんのコーヒー1個ずつプレゼントしたいなと思って、もう服部さんが、
あ、でもそれご利用し状態で買っていただいた状態です、
服部さんから大量に仕入れましたよ
本当は200パックとかって言ってたんですけど、100パック前服部さんにはお世話になってるしな、オンボあるしなって、分かった買いますって言って、私がほぼご利用し状態で買ってもらったんですよね、
うん、だからもう次からないな
だから今度は熊田社長に何をしていただこうか、清掃依頼とかお菓子の依頼とかも、でお菓子もなんですけど、あの阪急西山天王山のところから、ちょっと歩いていってもらったところに、あのうちカフェもやってるんですけど、ホットドッグ、はい、
カフェ、あ、名前がホットドッグさん、
いや違います、中野亭コーヒーっていうところでやってるんですけど、あのコーヒーとホットドッグでだいたい1000円か1500円ぐらい、
うん、まあまあするんちゃう、それ大丈夫、
いやでもうち無添加で本当に美味しいのでやってるので、
いいものが出て
るな、はいはい、
なるほどね、それちょっと今度服部さんにご馳走してもらおうわ、じゃ
あ、あ、いいですよ、それはご馳走します、
うんう
ん、でもでもカマさん、私がご馳走するって必ず引くじゃないですか、いや、いらないいらないっつって、
いや、あのね、
コーチ7000円しかもらってない人になんで僕はご馳走ならなきゃいけないのって言って、
あのね、服部さんのそれ言っていいんかな言っていいんかな、言っていい、まあでも服部さんが今言ったから、
はい、そうそう、あ、でもこれみんなに流れてるんですか、ちょっとやばいですかね、
いや、まあそこはあの帰ってから理事長の森口さんに怒られて
あー、はいでも本当にあの10円でも20円でもいただけてるのが本当に今ありがたい状態なので、こんな病気なのに雇っていただいて、それにはすごく感謝しています、
なるほどね、はい、いや、もうそれがね、服部さんの素晴らしいところで、まあ、ちゃんと感謝してるからね、
10円でも1円でもいただけるところがあればね、うん、もういけるっていうだけです、あのそれがありがたいですよ、
いや、なんかね、でもね、さっきこういろんな話、まあ、今日どんな話するとかって言って、まあ真由子の部屋やからなんか取り留めのない話でいいんちゃうかみたいなね徹子の部屋もそうやし、
ええ、
そんな話してた時に、あの計算はできないけど、
はい、
難しい計算ねはできないけどっていう話を服部さんしてくれたんだけど僕に、
はい、
でもね、そう喋ってるの話聞いてたら、あなたは計算高い
それも川さん、計算高いのは計算高い、計算高いっていうか、でも何ですか、
本当にな んか最近ね疑ってる、ちょっとこの服部さんの言ってることってすごくね、僕もういちいち感動する時あるんだけど、いや、これなんか狙って言ってんちゃうのみたいな、
いや違います違います、
それ違うの、大丈夫、そこ
大丈夫ですまあでもカマさんもね、いろいろ苦労しながらというか、うん、半径5メートルも今赤字らしいんですけど、ぜひあの皆さん行っていただきたいなと思いました本当にスタバの横にあって近いんですよ、
うんうん、
で、あのお抹茶とかもちょっと本当にあのてかお茶がすごい、ほうじ茶とかもすごい、お値段ちょっとあの結構1400円とかして高いなと思うんですけど、でもお茶がすごい香ばしくて美味しいので、ぜひあの手に取ってあの買いに行っていただけたらなと思います、皆さん、
あのね、お茶は、
はい、
あの半径5メートルっていうお店を作るんだって言った時に、どんなものを作ろうかなっていう時に、あの京都のね、あの南の方で和塚町っていうのがあって、服部さん知ってる、和塚町って、
知らないです、
あの和塚町ってあるんよ、あのね、電車が一切通ってないっていう、あのほんで茶畑がすごい綺麗に残ってるっていう、和塚町ってすごいお茶のいい土地があって、そこからあの直で仕入れてるから、オリジナル半径5メートルってショップを作るから、そこに合うお茶を作ってほしいんだって言ったら作ってくれて、上光栄さんっていう、でそこから直で仕入れてるから、すごいいいお茶が、
あのぜひあの、はい、これ沸かして、あの瀬古さんと2人で楽しみたいと思います。
あ、もうぜひお願いします。そういうね、あの
でも本当はなんていうんですか、今日カマ社長にいただいたクッキーもアドナースさんにみんな持って行ってもらって、うん、瀬古さんに持って行ってもらって、みんなで食べてほしかったんですが、ほっこりっていうか、コーヒーのブレイクタイムに、
うん、
そしたらあのなんていうんですか、あの買いに来てくれる方がいるかもしれないなと思ってるんですけど、カマン社長が私にが一人で食べろって言うから私を超えさせようという魂胆かなと思うんですけどでも先月 あの写真、自分のこのオレンジのパーカー着て私のこの顔見たらびっくりしましたよ。あまりのブサイクさと体重の太りように。
いやもうそれはいやだからびっくりしたんじゃなくてそれが真実やから
なんかカマン社長が細いのに私だけボテって映ってしまってなんかすっごい、
いやそれ真実やから
広瀬さんもボテってしてらっしゃるんですか？
広瀬さんの方がボテってしてる、
うん、なんか写真をこう後ろ側に写ってはるからなんか体型隠してはるのかなと思ったんですけど、でも広瀬さんすごいいい方ですよね。
あの広瀬さんっていうのがあのその広瀬さんも一緒にラジオ番組やってる仲間で、うん、今日はねちょっと出張でいないんでねあれなんですけど、
でも電話したら出るって言ってましたよ。
電話する今から
いや今日やめといた方がいいですね。
うん、まあいいけど、うん、どうしようかな。電話してまあ仕事中やからね、うん、忙しいから。
まあでもカマン社長なんかあのカマン社長って言ったらいけないね。カマンさん今日半径5メートルに今月暮らしランプの増やをしてるんですけど、うん、
それがメインでしょ。
それがメインです、うん、で増やをしてるんですけど、それにあのもしラジオ聞きましたって言って半径5メートルに来てくださる、もしくはクラッシュアンプに来てくださった方に何をプレゼントされますか？
あなたねいつもそういうこと言ってくるんです
いやいやなんかそれをしないと誰、うん、あの来てくださる方が減っちゃうかもしれないじゃないですか。
いや
ラジオ聞きましたって言って、
そんなね、はい、そんなせこいお客さんは僕いらない
せこいんじゃなくてそれがサービスじゃないですか、うん、
サービスね、
はい、
サービスね、
はいはい。
だから半径5メートルはそのさっきね言ったあの自分の半径5メートル以内身近な人ってその元気な人だったりとか、まあ、障害だったり、まあ、服部さんやったらね発達障害とかあるかもしれないけど、まあ、いろんなね人がいて、そういう人をあの応援していくって、まずフリーペーパーができたのね、半径5メートルっていう。服部さん出たっけフリーペーパー？
出てないです。
出る？
いやフリーペーパーというよりも私はまずこのラジオを安定していきたいですね、う
ん、あなるほど。じゃあまずあのマユコの部屋をね、
はい、
フリーペーパーがあって、そこからあのいろんなねあの障害持った人を紹介してたよ。車椅子乗った人もいるし、LGBTQ みたいなね今新しい形の人たちもいるしって言って紹介してたら、あのそのコンセプトが素晴らしいからって言って烏丸京都ホテルさんがぜひあのここのスペースを使って何かやったらどうですかっていうのを言ってくれて、であじゃあそこでじゃあショップ、いろんなあの障害福祉のねあの中から生み出されるような、まあそれだけじゃなくてもあの素敵なものを紹介していきたいなって言って始まってる。
お値段が少々私ちょっとあの買いた、でも今日でもクッキー買いたいなと思いました。
カモさんで取られてしまいましたけど、でもねいいものを置いてるんですよ、
はい、で確かにいいものって貼りますよね。そ
う
そ
う
そ
う、で例えばあの200円300円で手に取りやすいようなあのよくね障害福祉のショップとかってあるんだけど、あの、まあ、いろいろ賛否両論あると思うんだけど、僕はそれにしたくなかったのね。やっぱり服部さんが一生懸命やった価値あるものを価値ある値段であの届けたい、でそれ価値を感じてるくれる人に届けたいと思ってるから。
もうそれ赤字加工でっていうことですか？
いやだから僕らがまず赤字じゃダメなんで、続かないから。これこのまま行ったら半径5メートルね、こんなにね服部さん宣伝してくれてるけど、
はい、
半年後になくなっちゃいました赤字やからってなっちゃいけないから、
だからそれがすっごい嫌なので半径5メートルを続けてほしいので、
う
ん、
そうそう、
だからぜひあの皆さん本当にいいお店なので、うん、あのスタバの本当横なので、うん、で、ね、カラスマからもすごい近かったですよね、
うんうん、そうそう、カラスマ駅からすぐやからね、
ええ
うん、だから、まあ、そういった意味も持って価値あるものを価値を感じている人たちに届けたい、ね、いろんな発達障害とか知的障害とか、ね、持ってる人もいるんだけど関わっていく中で、まあ、その人たちにもその価値を還元したいっていうね。服部さんコーチいくらやった？
私のコーチですか？私のコーチはもうさっき言いましたので、
うん、もう言いません。あんましつこく言わんとこな怒られるから。だからそれじゃあ僕なんていうかな、まだこうなんていうかな、完成してないと思ってるから、そういう段階も必要だと思うね、ステップ踏んでいく中に。
人ってみんな完成ってあるんでしょうか？日々が完成ではないですか？
あのね深いね、あんたそういう哲学的なターンに行く？
いや哲学単に哲学っていうか何ですか、人って毎日毎日頑張ってはるか、その日その日を生きてはるか、それが素晴らしいってものじゃないんでしょうか。ああ私はそう思ってますが。
そう思ってる、
はい、
僕は人は成長するべきと思ってるから、
成長もあの、うん、日々成長していきますし、うん、何か今日も私鎌田さんとこうやってラジオ真由子の部屋として出させてもらってるんですけど、うんまあ、そこでも何かのご縁かなと思ってまして、鎌田さんからラジオ呼んでいただいて、
うん、あそれはそれはねすごく素晴らしいよ。日々過ごしてる中で成長していくってことやね。
てかでももうもう電車にもう8回以上乗れてますもんね。
え？
もう電車に8回以上乗れてますもんね。
あのねそれも解説しとこう。服部まあ真由子の部屋の真由子は電車に乗れなかったんですよ。
電車もバスも苦手だったんですよ、う
ん、それはなんで苦手やったの？
あの人混みがすごい苦手でして、ずっと乗ったら喋っててもらわないと視点をそっちに切り替えてもらっておかないとすごいしんどくなってしまうタイプなんですよ。であのラララって言ってそのなんていうかしんどくなってしまうことをその発作って言わずにラララって言った方が相手にもダメージ与えないじゃないですか。
ああ服部さんはそういうグッてしんどくなる発作のことをラララって呼んでるよな、はい、
そうですそうです、うん、あのほら人ってやっぱりネガティブなこと言われるポジティブなこと言われた方がすごい嬉しいじゃないですか、うん、泣いてる人にこうなんていうんですかあの近寄っていこうと誰もしないじゃないですか、
うん、
だからあのポジティブなこと言おうと思ってるんですけどなかなかそれができなくていつも落ち込んでます。
あのね服部さんそうそうだからね泣いてる人っていうそういうネガティブな人にあんまり近づきたくないって今言ったやん、
はい、
だったら泣いて電話かけてくるのやめてくれる仕事中に。
カマー社長そこはもうカマー社長大きい、うん、てかカマー社長そんなことにもあの半径5メートルに来てくださった方に何をプレゼントされますか、
うん、いやちょっと待って、ま、ちょっと待って今何の話したっけ。あのそうそう日々成長とかいう話して
そうですそうです、うん、それ以前にあの半径5メートルに来てくださった方に何をプレゼントしますか、うん、それをまず決めとかないと。
ねそうそうだから分かんないからじゃあプレゼント？服部さんのドリップコーヒーでいいやん。
いやいやドリップコーヒーじゃなくてなのあの半径5メートルのお茶とかクッキーとか、
うん、それはだってあのそれちょっとな
半径5メートルの予算もちょっと今回ちょっと、うん、でも半径5メートルのクッキー本当に美味しそうでデザインも可愛くってあの女子からしたらすごい喜ばれるもんですね。贈り物としたら
それ言うとくあの半径5メートルショップを始めるときにそのコンセプトに共感してくれた奈良のね銀節の里さんっていうすごく素敵なお菓子屋さんがあってそこと今協力してやってるのね。あのなんでもう銀節の里さんって言ったら今すごくクッキー感がブームなんだけどもう買えないから銀節の里さんのクッキーなんかもうデパートに行っても瞬間的に売り切れちゃってあ手に入らない。でそれは半径5メートルもコラボして半径5メートル缶っていうのを販売したりしてるんだけどだからすっごい貴重だ。服部さんねさっきいつもお世話になってるしって言ってクッキーね一つプレゼントしたんですけどめちゃめちゃ貴重やから。
ああじゃあこれはじゃあアドナースの皆さんに味わっていただく必要があります。私一人で味わったらもったいないですね。いや
まず服部さん味わってい
いの。いやでもなんていうんですか美味しいものやっぱりみんなと分け合って、うん、それこそてかあの美味しいものほど人にあげて食べてもらったら美味しいと思ったら買いに行ってくださるでしょ
う。うん、まあ、だから服部さんが食べて美味しいからっていうのも言ってくれたらね。
いや私は貧乏時間ありの人ですから鎌田社長みたいにあの時間なし、うん、あの
貧乏
極上お金持ちっていうわけじゃないですから。
いやさっきね面白かったのが服部さんが貧乏暇なしって僕いつも言ってるんだけど私の方が貧乏じゃないですかって言うからねさっき工賃が少ないって言ってだから僕の場合は貧乏暇なしなんだけど服部さんの場合は貧乏暇ありやと時間いっぱい余ってるから貧乏なんやつ、う
ん、ああなんか仕事とかってなんか思うんあてか久保社長あの、はい、私ごっことかでちょっとボランティアみたいな感じでちょっと行かさせてもらってもいいですか。なんか清掃みたいな感じで。ああ
全然ボランティアはいいですけどボランティアやって
るうちはボランティアにちょっとあの250円ほどちょっと時給を足していただいて、
うん、あ優勝ボランティアみたいな、
ボ
ランティアやってるうちは多分僕ダメだと思っててやっぱりちゃんとした仕事をしてちゃんとしたあのお給料をもらうっていうようにしたいんですよね。
あでもそれには私のこのラーラー感がなくなっていく必要がありますよね。でもこれはなくならないと思うので、
うん、
あの 週に1回とか2回とかごっこさんの清掃っていうか掃除に、うん、あのなんていうんですか、依頼していただいて私が行くっていうのどうかなと思ったんですけど、う
ん、あラララはなくならないの？
なくならないと思います。これは一生自分が付き合っていか いかなきゃいけない病気だと思ってますので、
うん、どういう状態でラララになるの？
急になんかこうあの誰かが来た後とか急に私って一人なんだとか思ってしまって、
うん、
急にこうなんかこうガクガクってきてしまう、
うん、その一人になると寂しいからラララになるの？
うーんっていうかもう実家には帰れないっていうのがすごい結構ショックでして、
うーん、でも実家から一人暮らししてるね今。
そうですそうですそうです。
そしたらすごく穏やかになったって言ってたやん。
穏やかになったって周りから言われますけど私はなんかすごい寂しいですね、うん、
なるほどね。じゃあその一人暮らしグループホームみたいなところどうなの？人がいる環境っていう。
なんかねグループホームね考えてみたんですけど合わないって言って三尾さんからもう初っ端から言われてしまって、
ね、
このケーズコートで暮らしてくださいって言われても取り合ってくれないんですよ。
確かにちょっと難しいなすぐ人の文句言うやん。
あそうですね、
うん、
でも慣れ親しんでったらあこの人すごいいい人ですよと私なってしまうので。
だからその慣れ親しむまでが大変やから。
そうなんです。だから最初瀬古さんのことも最初すっげえ苦手でこの人嫌ですって言ったんですけど今すごい瀬古さんオンリーになってるんですよ、う
ん、じゃあ服部さんは最初に嫌だって思っても根気よく付き合ってみるっていうのが一つの自分の課題になるのかな。
ていうかあの、うん、アドナースの方たち本当みんないい方たちばかりですよね。
うん、あの応援してくれてる訪問看護師さんたちね。
そうですそうですそうです、うん、ヘルパーさんの方もいい方たちばかりだし、
うん、だからじゃあ
ていうか鎌田さん早くしないと時間なくなっちゃうんであれですけど、うん、あの半径5メートルに来た人来てくださったから何をプレゼントされますか？
いや服部さんのメッセージカードにするわ。
いやいや服部さんのメッセージカードとかじゃなくて、あのいやメッセージカードとかじゃなくて なんか半径5メートルになんか来てくださった先着5名とかクラッシュランプのピアスイヤリングを買ってくださった方には何かプレゼントしますよみたいな。
あじゃああのまゆっこの部屋を聞いた。
いやもうそれはアートナースのラジオを聞いたり。
いやいやいや今日この瞬間を大事にしたいから生放送
でも今日ぶっちゃけ今日何もあの何もあれしてませんもんね。
そうまゆっこの部屋を聞いたって言って、はい、今日の閉店まで3時閉店なんですけど、
はい、
閉店の3時までに来てくれた人に物がないからなテンパー引きにしようか。
テンパークッキーやったじゃないですか。
クッキーはだってあれをなんていうかなもう貴重な商品がもうわずかしか残ってない状態やからそ配れないそこは。
じゃあお茶とかどうですか？
お茶とかあ何かお茶はなんか賞味期限が早いやつがあるからそれは割引して売ってるって言ってたね。なんか
賞味期限は近いやかまさんそういうことは言わない方がいいんですよお茶はすごく美味しいってそれを
いやいや
それ
を美味しいんだけど、はい、そうそう別に全然過ぎても飲め
ますよ。ラジオではそういう賞味期限が近いとかそういうことは言わないでほしいですね。
あそう
そう夢のないことは。マイコの部屋はもう鎌社長のもう極上品を置いてるっていうもうそのみんなの夢のあふれた番組にしたいので。
なるほど分かりやすい。現実的なこと言っちゃいけない。で、あんたあのコーチいくらとかめちゃめちゃ現実的なこと言ってた。
今日はもうアドナースって言ってあのいつもの CM も今日はなしで言ってます本当に、
うん、
皆さん疲れてませんか？大丈夫ですか？
だからマユコの部屋 の, あのオープニングもうオープニング僕が口ずさんでたやんかもうめちゃめちゃこう
でも今日すいません来ていただいてのアドナースって言ってあの、うん、笑顔をギフトにってされているアドナースの鎌田さんが来てくださっているのに今日何もできてなくてすいませんなんか本当に、
う
ん、
そうそうそ う, あもう自己紹介も終盤だったけど僕は、はい、あの株式会社アドナースっていうところで訪問看護師をしてるからね、うん、
訪問看護師っていうかいや半径5メートルもしてらっしゃるし鹿児島に、うん、鹿児島でしたっけ、
うん、
鹿児島にも会社持ってらっしゃるしなんか本当に手広くやってらっしゃいますよね、
うん、そうそう。じゃあなんで そんな人が服部さんとこんなして付き合ってるかって話ですよ
そうなんですよ。なんかやっぱり私のやっぱりこう性格がいいからなのか、うん、それとも私はご愁傷様と思って付き合ってくださってるのかなとか思ったりしてるんですけど
だから服部さんはだからそのなんていうかな 働き出してからちょっとあなた発達症があるんちゃう、知的症があるんじゃないとかっていう、そうです
そうです、
ね、疾患とかっていう、はいはい、まあなんていうかな、まあいろんな生活していく上でね、こう気づいたんだけど、でその中で僕がまあ訪問看護師って関わることになるんだけど、なんでやろうね、もうやめようか。
いや、カマさんにはまだまだまだまだ発展してってもらえないと。アドナースにもまだ、
友達もうね、超えた、そのもう僕も訪問看護、今服部さんとか行ってないし、
うん、いや訪問看護っていうか、カマさんは友達ってよりもなんか私のなんかすごい先輩みたいな、私思ってます、
う
ん、
先輩後輩やった、は
い、先輩後輩っていうか、おいカマだ飲みに行こうぜとかってよう言いませんよね、私。
いやもうなんかあそこ連れてけ、ここ連れてけってずっと言ってるやん。
でもそこにでも行こうと、連れて行こうとしようと、でも私の論文を書いたのは鎌田さんじゃないですか。
あのね、そうそうそう、今僕あの学校に通ってて、それ論文書かなあかんかったんやけど、服部さんのこと書くわっつって、ないいよっつってくれたし、ほな書いたらやっぱりやめますとか、もうひどいんやから。
だってなんか自分のことなんかさらされるって、なんかでも瀬古さんからも嫌だったら嫌って言った方がいいよって言われて、
それはそうですよ、嫌だったら嫌って言ってくれた方がいいんだけど、ほんならもういいって言ったの最初に嫌だって言ってくれたら、こっちも段取りあったんだけど、もう
まあでもその論文を提出したってことはもう大吉かなんかの低下ってことですよね、瀬古さんと私と谷村さんと、いや、あの10分の1鎌田さんがあと払って、私が、じゃあ10分の1を私が払って、10分の9を鎌田社長に払ってもらうっていう、
そう、おごるとかおごらないとかっていうと賄賂だってなるから、
はい、
そのなんていうかな、一緒にご飯に行きましょうってことやな、
そうですそうですそうです、うん、だから私は10分の1、1000円を支払うので、あと鎌田社長が支払ってください。
ああそれはあの僕が提出した論文が、はい、優秀論文になったら行きましょうって言って
た。いや優秀論文じゃなくて今もう提出しちゃってるので、もう約束はもうあの守ってもらいます。
優秀論文の確率低いから。
優秀論文っていうか、もう論文を提出しちゃったので、もう瀬古さん、谷村さん、私、鎌田さんとで行きましょう。
増えてるやん人が。
いや谷村さんもあの私が行くんだったら来てくれるって言ってくれてて、
あそう、いやもうね、
ただでも瀬古さんと谷村さんは昼間有給にしてほしいなと思って、昼間に飲みに行くっていう、はい、
ランチでいいよね、
ランチで飲みに行って、うん、で瀬古さん谷村さんを有給にしていただくって、それのためにお金が発生するっていう、
うん、
それだと瀬古さんも谷村さんもありがたいですし、家計に優しいし、鎌田社長 の名声もぐっと上がるし、どうですか、うん、
名声上がるの、
名声上がりますよ絶対。こんな会社私も行ってみたいなって、ランチ誘うのにお金くれるんだみたいな、
うん、いやまあそれなんかなんでそれを服部さんが言ってんねん。
いやなんていうんですか、 どうせランチに行くんだったらね、なんかランチ代自分も使わなきゃいけないんだったら、その分、うん、ランチ代やっぱね、時給とかでやっぱり訪問看護師さんがいくらもらってらっしゃるのか私は知らないんですけど、うん、でもみんな一生懸命されてると思いますので、うん、
あのね、だからこれラジオ聞いてる人ね、もう想像してほしいんだけど、もうなんていうかな、複合機の営業みたいでしょこのストーク。
いや違いますよ、複合機の営業じゃないですよ、
複合機の営業の人ね、もうねじ込んでくるからね強引に。
あ、もうそれ私は本当に何て言うんですか、うん、でも今日はでも本当にあの純粋に思ったことなんですよ、はい、半径5メートルに本当に行っていただきたいなと思って、
あ、ありがとうございます、
はい、
あのなんでそう思ったの、じゃあなんでそう思ったか聞いておく。
いや、まず店員さんがすごい優しいのと、安心感が得られるのと、また来てくださいねって、ま、見送ってくださるのがすごい印象に残ってまして、
お茶
も抹茶もすごい初級のなんかあの認定を取られるんですよね。
あ、そうそう、やっぱり抹茶体験というのやってるんだけど、やっぱりそういうね、人にね、体験してもらうには、まあ、自分たち勉強しとかなあかんからつってしっかり勉強してお茶の免状を取ってるからね。
でもその抹茶の仕方を鎌田社長が知らないっていうのがね、
僕今勉強中やから。
でも鎌田社長はもういろんなことされてるから、もうお茶のことは知らなくても大丈夫ですよ。
うん、
それもなんていうんですか、私とかそのもっと困ってる人にもっと力を差し伸べてください。
いやだから服部さん以外の困ってる人に手を差し伸べるわ。
なんでですか、みんなに手を差し伸べてくださいよ。
いやだから服部さん以外のみんなにする。
まあでもあのカマンさんはでも私がご馳走するっていうのはそれは実証しますよ。
うん、 まあ服部さんね、ご馳走してくれるってすぐ言うんだけど、
はい、ご馳走してくれたらすぐ言うんじゃなくて、もう私もうずっと立ってからご馳走するって言ってるじゃないですか。
そうそう、服部さんがね、だから出世、はい、出世したらご馳走してって言ってるね、僕
出世、今出世してってるじゃないですか。
今ね服部さんがね本当にね、このだから服部さんがよ、もう僕本当謝らなあかんのやけど、はい、まあ、発達障害があって知的障害があって精神ね、精神不安定もあるんだっていうから、このラジオできるのかなと思ったけど、いや立派にやってる。
そうですか、うん、でもカマさんにめっちゃ甘えてますけど。
いやいや、あのね、こう喋ってる分には立派。
行動がダメってことですか。
いや、あのね、行動がダメ行動がダメっていうか、すぐね、じゃあラジオ、例えば今日ラジオね、生放送やりますって言うと、すぐね 2,3 日前にやっぱりやめますとか言うのさ、ほんまかな、ほんまかな。
でもそれスルーしてちゃんと待ってはりますよね、
ちゃんと
駅で。
ちゃんと来るんだけど、もうだったら言うなと
すいません、いつもなんか、
う
ん、
不安にならなんの、そういう時。
いや、なんか行けるだろうかって言って、瀬古さんに行けますかね、行けますかねとかって、うん、大丈夫です、服部さんはちゃんと約束守る人だからっつって、
う
ん、
ああなるほど、いいこと言うね。
もう瀬古さんはもう本当に素晴らしい、
うん、瀬古さんは本当に素晴らしいんだけど、僕は素晴らしくないから、もうい
やいや、
もうこいつまたこんなこと言ってきたみたいな。い
や
い
や、鎌田さんも、鎌田さんは鎌田さんでいつも私の言ってることをスルーされて、ああ分かりました分かりましたって適当に電話切って、あのよ、そのラジオの日になったら、あれ今日45分じゃなかったっけとかと鎌田さんも鎌田さんいい人ですよね。
そうそう、
ちゃんと待っててくださるっていうか、
もう真由子と付き合っていくには、このなんていうか距離感が大事ってすごいよく分かって、もう、
はい、
でも適当にしなあかんと。いちいちいちいちこうなんかね、向き合ってたらこっちがしんどいから、
あ、う
ん、ほんでなんかあのすぐもうやめ、何その日はやめますかってすぐ言ってくるから直前に、
はいはい、
こっちもまあちょっと慌てて電話するやん、
はい、
まあ、出ないから、これまた自分はね泣きながら電話してくるくせに、いやこっちが大事だと思って電話して出ないから。
いや出ないんじゃなくて、うん、なんていうの、その、ね、うん、ネガティブなこと言いそうな時は電話出ない方がいいでしょ。
なるほど、
ええ、
素晴らしい、じゃあ僕もそうする。
いやいや、カマさんに電話に出ていただかないと私が困るんですよ。
ほら、
業務連絡で、
なんていう、ラジオの聞きました、皆さん。
でもカマさんには泣いて電話するのって最近頻度少なくないですか。
あ、そうそうそう、僕もう出ないから。
で電話出ないっていうか、もう留守電にされてますよ、私が電話したら、
うんうん、ほんなら留守電聞くやん、
はい、
なんでしくしく泣いて、なんかメッセージ入ってるやん、
はい、
まあ、あれはネガティブになる。
でも今私が何に困ってるかって、それをうん、アドナースさんに言えて逆にいいで、よくないですか、そういうこと聞けて。
いやだからね、みんなちゃんとお仕事でちゃんとしてくれてるんだけど、
はい、
もうそれを超えてくるとやっぱり僕らしんどくなるから、
はい、
どうしても線引くんよ、そこは。でその線だからね、そこにこうやっぱりこれ僕ら側の理屈よ、そこに一生懸命こうなんかしてあげないとってなると疲れちゃって燃え尽きちゃってもうやめちゃうっていうのが、それが一番良くないから、続かないっていうのが、だからそこはやっぱちょっと線引いて、まあ服部さんとは適当にしといてってみんなに言ってる。
ああ、適当、でもみんな適当じゃないんですよ、谷村さんは医療の知識はすごい豊富ですしね、うんうん、
いやそれは行った時は、行った瞬間はそれは一生懸命やるよ、でもそういう枠を超えて一生懸命なりすぎちゃいけないから、そこはちゃんと線引いてっていうのが。
一生懸命っていうか、私も最近そんなあんまりしてないですよね。してます？
え、
私そんな最近なんかあんまり、うん、なんか あんまりなんかそんなあんまそんな、うん、なんか最近は線引いてるというか、うん、あんまりそのあんま立ち入ってないっていうか、
うん、しょっちゅう事務所に電話してない？
しょっちゅう体調が悪い時とかは連絡してますけど、
うだだだその体調が悪い時はいつやねんっていうね。
いや先週先週か谷村さんには迷惑かけてしまって、
うん、ほら今日何もういいやめとく、聞かんとくわそんなん怖いわ。
でも谷村さん最後来てくださってめっちゃいい人なんですよ、谷村さんも瀬古さんも白井さんも、うん、
なるほどね、
なんかアラフォーの方たちを最近応援したいと思いまして。
そんなこと言って大丈夫？アラフォーとか。
あ、言わない方が良かったか、
うん、まあ、服部さんは自分はどうなの、
私は今アラに入る途中ですね。
アラ方のアラに入る感じ。
そうです。もうちょっとしたらもう瀬古さんとかと同世代になるって感じです、うん、
なるほどね。
はい。
あ、そうか。いやもう何あと5分ぐらい、もうあっという間やね。
ほんまですね。
うん、あと5分ぐらいって、うん、これもうなんか締めんでいい？
締めるっていうか、ぜひ皆さん、うん、半径5メートルとクラッシュランプに、うん、まあ、清掃だったりお菓子の依頼だったり、うん、お茶は半径5メートルさんとか、こういう商品置いてほしいんだとか、手数料は3割でしたっけ？
手数料は要相談。
手数料は要相談のそうなんですけどまあ置いていただくのは決して安くはないですけど、半径5メートルの商品を置いていただくのはね、
う
ん、
ねハードル高いよ。うちはそんなね粗悪品は置かないから。
そうです。だからぜひなんかもしこういう商品置いてほしいなとか、うん、こういう商品売ってほしいなってところは、それは半径5メートルさんのところにぜひ鎌田さんのところに連絡していただいたら、ぜひ置いていただけますし、うん、クラッシュランプは清掃とかどんな仕事でも請け負いますので、うん、ぜひクラッシュランプのコキアトリエウーの方に連絡いただけたらなと思います。絵だったり薬の紹介だったり、薬の絵の紹介だったりとか、あと清掃部隊、こういうとこ掃除してほしいんだって言ったら、田原さんがそこに現地に行かれますので、で挑戦もされますので、ちゃんときちんとちゃんと清掃もしますし、でその分のお金をいただくんですけど、きちんとちゃんとしますし、要望にも応えますし、できるとこはしたいとうちも思いますので、ぜひその辺は信用していただいてお電話いただけたらなと、田原宛てにはい、タタラ
自分じゃないや、
はい、私ではないんですけど、
はい、まそうか、ハトリさんが窓口になってもあれやな、しんどいもんな、
はい、
うん、なるほどね。でもやっぱね、話聞いてたら、
はい、
しっかり喋ってんな。
いやもう本当に何ですか、もうみんなのことが大好きですね。
みんなのことが大好き、どういうこと？
カマンさんはカマンさんのいいところもあって悪いところもありますけど、うん、でも
ちょっと待って、お前悪いところって何やね悪いところって何じゃあ。
いや、何ですか、いや、それはちょっともう言わないでおきます。
終わったら聞くわ、じゃあ。
いやいや、もうそれは言わないです。
あ、言わないの
言いません、それは。カマン社長のいいところだけを見ていきたいですから。はい。
まあ、いいところ悪いところあるね、人はね。
はい。
うん、
でも私佃理事のこう心の声をあまり聞きたくないなと思ってしまうんです。
うん、佃理事っていうのはすごくお世話になってる、
ね、そうですそうですそうです、そうです、
直接お世話になってる人、
ね、はい、うん、でも言葉がちょっと荒い時がありますね。小言もちょっとすごいし
怒られる。そんなね、服部さんとちゃんと向き合ってる人が言葉荒くなる、それは当然、
はい、いや違うんですよ。なんか普通になんか話してもなんか本当になんかもうなんか聞いてるのか聞いてらっしゃるのか分かんないっていうくらい。
いやだからそれはなんで自分でこうセーブしてんねん、服部さんと。ほら燃え尽きちゃうから、服部さんとずっと向き合ってると。なんかまあちょっとあしんどいなと思ったらちょっと適当にしとこうって、
うん、まあでもすごく熱心に向き合ってくださると思ってますよ、佃理事も森口さんも、
う
ん、
そうでしょ。
で鎌田さんもそうだし、
うん、だからいつもそのなんていうかな、何怒ってるわけじゃないでしょ。
そうですそうです、うん、だから鎌社長もいいところが悪いところだから、そんな鎌社長と向き合いたいってことは、ぜひこのラジオにメッセンジャーくださいってことですよね、
うん、そうだね、まゆこの部屋がもしよ、楽しかった、聞いて楽しかったってなったら、メッセージくれたらラジオかけ編にね、第2回があるかもしれないっていう。
そうですね、
うん、
では皆さん、もう終わりに近づいてきてるので、半径5メートルとクラッシュランプ、うん、で森口さん、佃理事、鎌田社長のことをぜひ皆さんよろしくお願いいたします。今日はどうもありがとうございました。
もう終わるね、
鎌田さん、ね、じゃあ今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。もう残り30秒1分とかね、30秒、
もう30秒ですか、うん、もう皆さん30秒なので、今寒くなってきてるので、ぜひ風邪ひかないように暖かくして横になって休んでください。今日も明日も次の日もどうか皆さんが今週もどうか平和に過ごされることを願っています。では今日はどうもありがとうございました。本当に失礼いたします。
はい、まゆこの部屋でした。
はい、以上です。では皆さん、さようなら。